皆さんおはようございます。今日はエペソ人への手紙の5章の8節から14節をテキストとして、暗闇からの脱出と題してお話をさせていただきたいと思います。暗闇からの脱出は実は簡単なことであります。私たちがただうちに光を持つことができるなら、暗闇から脱出することができるからであります。今日の中心となる御言葉は、この前に示しました赤色の5章8節であります。5章8節はこのスライドにあるように、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主イエスにあって光となりました。光の子供らしく歩みなさいという言葉であります。で、この御言葉から私たちが知るのは、以前私たちが暗闇の中にいたのではなく、私たち自身が暗闇そのものでありました。また私たちの内側は暗闇で満ちていたということであります。しかしキリストを知ることによって、まことの神を知るものとなりました。今は私たちのうちは光で輝いており、どのような闇が私に襲いかかろうとも、私たちはその闇の中で輝くことができるのであります。主イエス様は私たちがこのイエス・キリストを信じるときに、光の中を歩むものとなると言われました。それは今お示しします御言葉によってであります。ヨハネの8章の12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私たちが主イエス様に出会うときに、私たちは光に出会うのであります。そのときから私たちは命の光を持つものとなります。私たちの内側に光が宿ることを明確に語っている旧約聖書の預言書があります。イザヤと同時代の旧約聖書の預言者ヨエルの書であります。ヨエルは私たちのことをこう述べています。いかにペテロの説教からヨエルの言葉を引用したいと思います。これは私は何度も引用いたしております。実はこの言葉があるから、私の内側にいつも負けない、この方が私のうちに住んでくださるから私はなお力強く前に進んでいける、そのような確信を持っているからであります。このヨエル書お読みいたします。使徒の2章16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。これはペテロの言葉なんですね。ペテロは御霊が私たちの内側に宿ったことを、これは旧約聖書の預言が成就したことだと民衆に語ったのであります。そして2章の17節、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしぼめにも、はしためにも、 私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。救い主キリストを告白するすべての人のうちに、神はご自分の霊を注いでくださるという約束であります。具体的には、神は御子イエスの御霊となって私たちのうちに宿ってくださるのであります。その時に私たちは予言の言葉を語るものとなると聖書は言っています。予言の言葉とは、その先のことを言い当てる予言ではなくて、ここに書いてありますのは預かるという予言であります。神の言葉は預かる予言の言葉を語るものとなるのであります。私たちが人の悲しんでいる人のところに行くと、神の御言葉によってその人を元気づけ慰めることができます。命が今尽きようとしているのところに、いる人のところに行って、空の鳥を見よ、働きもせず蔵に収めることもしない、しかし天の父はこれを養ってくださる、あなたはこの鳥よりも優れたものではないか、これは聖書のイエス様が言われた御言葉であります。この言葉を聞くときに、その人はイエス様を信じることができる。これは事実の実際にあったことであります。神の御言葉によってその人を慰める。神の御言葉によって最後の信仰を持つことができる。こういうことが実は神の御言葉を預かる者の仕事であります。私たちは御霊をうちにいただくことによって神の御言葉をお伝えすることができる。これが私たちの素晴らしい役目であります。ヨエル書はわずか3章からなる旧約聖書の小予言書でありますが、全キリスト教会はこの小さな予言の上に今も立っているのであります。前回の説教の中で創世記14章の17節から15章の6節のテキストから語られた説教でありますが、祝福を信じるという説教の中で、説教者は3つのことを挙げられました。今そのことをお示しいたしたいと思います。アブラハムの生涯から3つの点を挙げられました。第1番目は、神の祝福は私たちの求めに先んじて神の計画のもとに与えられること。祝福が第2番目は、祝福が与えられるまでには紆余曲折があるが、恐れないで忍耐を持って待つこと。第3番目には、神の祝福は一代で終わるのではなく、次の世代にまで継承されること。このことを説教者は述べられました。私はこの説教、その時すべてを記憶することはできませんでしたけども、幸いにもこの教会はその説教をホームページの中で流しております。ゆっくりとその説教を聞きまして、なるほど、そうだ、確かに神は私の人生の中においてもそのように働いてくださったと感じました。そして再び神の祝福を信じる、この言葉が私のうちに大きな信仰となってやってきたのであります。私が主イエスを救い主と信じたのは22歳の時でありました。その後 富士通という会社に勤めましたが、そこにお父さんが高等専門学校の先生であった娘さんが事務職として働いておられました。私はその事務職の方からお父さんの仕事の内容を聞き、私も高等専門学校の教師になりたいと思いました。それが今の私になる始まりであります。高等専門学校の教師になるためには具体的にはどうすればよいのか全く分かりませんでしたが、その方に出会ってそのような話を聞いてそう思ったのであります。紆余曲折を経て5年後の28歳の時に高等専門学校の教師になることができました。紆余曲折を経てというこの言葉の中にも神の見事な計画が実現するという経験をしているわけでありますが、今日はそのことについては述べません。で、この職業から最初の高等専門学校の教師になるという職業から次の職業が導かれ、ここにも紆余曲折があります。次の職業からまた次の職業が導かれ、これを繰り返して今日今日に至っているわけであります。この最初の出発点である富士通の事務職の方がおられなかったらどうなっていたのだろうか。私は高等専門学校の教師になることはなかったと思います。そうすれば私の人生は全く違っていた。このように思うときに祝福を信じるという説教が述べているように、神は私たちの求めに先んじて祝福の計画を始められているということをしみじみとわかるのであります。その後このような神は先んじて計画を持っておられる、このことを何十回も同じ経験をして今日に至っております。このように神は暗闇であった私をキリストによって光に変えてくださったのであります。もう一度この五章八節を見たいと思います。この前のスライドの赤色で示してあります。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主イエスにあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。エペソ人への手紙は6章からなる手紙であります。その前半の3章において、私たちがキリストを信じるならば父なる神の救いを受けることができるという根拠が示されております。私たちの救いはこの世界を作られる以前にすでに選ばれた、そして私たちが何かを成した功績によってではなくて、神の一方的な恵みによって私たちは救われている。これが前半の主な出来事であります。私たちはその言葉をそのまま受け取りました。そして同じその聖書が示すように、私たちは闇から光に移ることができたわけであります。そして後半の4章5章6節は、救いを受けた私たちはどのように生活すればよいのかが示されておるわけであります。パウロは光について5章の9節10節で、このことが述べられております。このスライドの下半分であります。光の結ぶみはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。こうであります。光である方を私たちのうちにお招きするとき、私たちの人生は変わります。私たちのうちにおられるキリストが 私を変えてくださるからであります。光は必ず実を結びます。もちろん立ちどころに実を結ぶわけではありません。しかし長い時間かかって後ろを振り返れば、確かに実を結んでいることを確かめることができるのであります。ここに書いてありますように、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実です。で、この最初に書いてある善意という言葉は辞書で見ますと、心と生活の正しさと書かれてあります。で、第2番目の正義という言葉ですね、これは同じように辞書で言いますと、神の目に正しいことを行うことと書いてあります。最後の真実は、この頭の中だけの理屈ではなくて、生き方が真実なものである。このことを表しているのであります。ですから私たちは、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。人生の中で一つ一つ起こってくる出来事の中で、どちらが主に喜ばれるのか、このことが私たちの判断基準になっていくのであります。私たちはこのイエス様キリストを知る以前にはどんな状態であったか、これは前半の2章に書かれてあります。エペソ書の2章の1節はこう述べています。私たちは体は生きていても目的もなく使命もなく、ただ面白いことは何か、渇きを満たすものは何かとさまよい歩いていたと聖書の2章の1節には書かれております。それが暗闇の姿であるとパウロは述べているのであります。そのような中で私たちは主イエスにお会いしたのであります。パウロはこの光について、この5章の14節、今日のテキストの最後のところでありますが、主語に載っておりますこのように述べています。5章の14節、明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。これが私たちが光を内側に持つ、御霊として内側に持つという経験であります。で、この聖書の言葉、この開括弧で書かれている言葉、聖書でも開括弧で書かれているわけであります。そして、周りの言葉の文体ではなくて、詩の調子で書かれています。詩文調で書かれてあります。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。この箇所はイザヤ書60章の1節からの引用、あるいはイザヤ書から作られた賛美歌の1節ではないかと言われております。60章の1節はこう書いてあります。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。おそらくこの言葉から引用されて賛美歌が作られたと思います。とにかく光に出会った時に私たちは変わるわけであります。キリストに出会った時に私たちの人生は変わります。それは使命に生きることができるようになる。私は何のために生きるかという目的を知ることができるようになる。これが光に出会うということであります。パウロはここで光のことについて、多く述べておりますが、パウロ自身もキリストに出会った時の光の体験をシリアのダマスコへの途上で経験をいたしました。 この経験によってパウロはキリスト者は迫害するユダヤ教徒のサウロからキリストを述べ伝えるパウロへと変えられたわけであります。パウロは光に出会って闇から脱出した経験をこの時持ったのであります。その使徒の9章の3節から8節の箇所を今前にお示しいたします。使徒9章3節から8節。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。ただこれだけのことなんですね。私は何度もここを読んだときに、主よという言葉をなぜパウロは叫んだのか、不思議なことが起こった、それに驚いて思わず主よと言ったのか。で、ある本を読んでみますと、実はそうではないんだ。この一瞬においてパウロは光を経験する体験をした。ですから理屈なしにキリスト者を迫害するサウロから一瞬にしてパウロに変えられたんだと書いてある部分を見つけたのであります。もう少し詳しく述べますと、パウロにとってこのキリスト者を迫害してきたのは、実はこのユダヤ教の神、頭にあったのは創造主なる神、天と地を作られた神、死なる神、まあ専門用語で言えばヤーウェの神、この神以外にはありませんでした。その光を受けた時に、主よ、あなたはどなたですかと思わず聞いたんですね。これは父なる神を彼は感じたと思います。その言葉が、私はあなたが迫害しているイエスである、この言葉に聞いた時に、パウロは自分が間違ったことをしていることに気がついたわけであります。父なる神は、その時パウロは主イエスと同じ方であったのか、迫害していたあのキリスト者は、信じたイエス様は父なる神と同じお方である、このことが分かったのであります。その一瞬でサウロはキリストを伝える伝道者に変わったのであります。彼は光である方に出会った。だからこそ、この今日のテーマである御言葉、以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりましたと語ることができたのであります。パウロはさらに続けます。5章の11節から13節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。私たちはそれぞれこのある時にイエス様を信じるという経験をしました。ですからそれまではまあ皆さんと同じように虚しい生活をし、何が生きる目的だろうか、そういうことが分かりませんので、とにかく楽しいことを求めて快楽を求めて生きてきました。行こうとね、このパウロが語った言葉も、このエペソ人の人たちも同じでありました。今までは神殿の神に仕え、異教の神に仕え、そしてあらゆる不正と不貧困を行ってきた人たちでありました。その彼らがパウロの説教を聞いて異教徒からキリスト者になりました。しかしキリスト者になってもただ異教徒の中に 住み続けなければならなかった彼らに、パウロは優しく警告をするのであります。明るみに出しなさい。明るみに出すというのは、イエス様の光の中にその自分の悔い改めをしなさい。誰も誰かのところに行って恥をさらしなさいというんじゃない。今日からイエス様を信じて歩むならば、イエス様の前に私はこういう習慣を改めたい、もっと真実にあなたの導きの中を歩みたい、そういうふうに光の中で告白をしなさいとパウロは優しく言うんですね。今日から全く変わるんですよ、こういうことはできません。私たちは異教徒の中に住み続けなければならないわけであります。しかし私たちは光なる方を私たちの内側にお招きしたのですから、御霊によって私たちは日々少しずつ変えられている。ある時は敗北するかもしれませんけれども、次の時には必ず勝利をする。長い間かかるかもわからない、しかし私たちは何度でもそれを光の中に出し続けるわけであります。明るみに出すというのは暗闇の技を光の中に引き出すということであります。心の中で閉じ込めて蓋をしてしまうのではなく、それを神の前に出して告白するということであります。そのように私たちが暗闇の技を神の前に引き出すとき、暗闇の技は光の中で力を失うわけであります。ヨハネの手紙はそのことを明確に述べております。ヨハネの手紙、第一ヨハネの手紙1章の9節、前に示しております。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。こんなこと言ったら裁いてあなたの救いを取り消すと言われるんじゃないだろうか。そんなことはありません。私たちは光の中に出すときに必ずそこに許しがあります。そして新しい出発が実はあるわけであります。このように真の光である主イエス様に出会うならば、私たちは暗闇から脱出を果たすことができるわけであります。暗闇からの脱出は難しいことではありません。ただ私たちのうちに光を持ちさえすれば、暗闇は消え去るのであります。このようにして神の祝福の計画は私たちの上に始まるのであります。お祈りしたいと思います。主なる神様、あなたは救い主イエス様を私たちに与えてくださって、この光の中に全てを投げ出しなさいと言われました。そして私たちが投げ出した時に、私たちは思ってもいないような神の計画が始まっていることをやがて知ることになることができました。どうか今日ここに集まっている一人一人が神の祝福の計画を信じることができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。